はい、というわけで2曲目はですね、前回も流しましたけども、南天さんでアプサラス。 はい。というわけで聞いていただいたのは南天さんでアプサラスという曲なんですけども、いかがでしょうか。そしてここからはですね、なんとグダグダ撮り始めてすでに土曜日のお昼を迎えてしまいました。申し訳ございません。こんな感じなのでどんどん遅れちゃうんですけども、はい、声変わっちゃったらごめんなさい。まあそれですね、今アプサラスという曲を聴いていただいたんですけどもね、もう僕は聴きながらちょっといろいろ勉強してみました。どんな勉強かというと、トランスとはどんな感じなのかという特徴をですね、今ちょっと何個か書き出してみたので紹介してみようと思います。まずはですね、やはりトランス等のミュージックといえば、僕の中ではね、ドスの効いたこの四分打ちですね。ドッドッドッドッドッドッってやつね。ブンブンブンブンってやつですね。やっぱこれと、あとは、それ以外でもね、こうリズミックなフレーズが結構多用されてますよね。それがこう空間を埋めてくれるというか、重要なアクセントになってるんじゃないかと思いますね。あとはこう音符にとらわれない、音符にとらわれないようなフレーズとかですかね、そういうのも結構重要なんじゃないかなと思いました。あとはですね、結構こうふわふわしたってこう何回も繰り返すような残響感というのも、まあもちろんあるんですけども、意外とくっきりした残響感というんですか、こうふわふわした感じではなくて、こうはっきり共鳴するというか跳ね返ってくるような、そういう残響感も結構使われてるんだなと思いましたね。まあそんな感じでちょっと何個か書き出してみましたけども、僕が聞いてて思った勉強したことでした。まあ、そんなわけで、まあ、何のこっちゃ音楽やってない人には分かんないと思うんですけども、まあ、このね、アプサラスという、また、これまた、なんちゅう、聞いたことない言葉だなと思ってですね、また、風、ペリア等で調べたんですけども、そしたらですね、この、おっとっと、アプサラスという言葉はですね、調べると、遡り古代インドの神話って書いてありますね。古代インドの神話に出てくる、ような名前らしいんですけども、文学に現れる天女、妖精、水の精の類って書いてありますね。古くから美女の典型とされ、インドラ神の天上の楽園において愛人ガンダルバと共に歌舞音曲を楽しむ、難しいことは書いてありますけども、まあ、要するに古代インドの綺麗な女の人の神だっていうことですよね。はっきり言っちゃえばね、まあ、そんなわけで、まあ、苦しみに耐えてる人をこう天国に導いてくれるという、そういう、神様だということなんですけども、まあそう、またね、こういう風に調べると、ああ、そういえばそんな感じが曲に込められているのかなという気もしないでもないんですけども、はい、これまた正確な情報はまだ聞いていないので、はっきりとは言えないんですけども、聞けばよかったですね。ちゃんと聞かないとまずいですかね。やっぱり作った人も何かしらのイメージがあるわけですからね、申し訳ないかな。勉強不足だったと思います。そんなわけで、まあ、こういう風に先ほど紹介した佐々木先輩のエフェメラっていうね曲もそうですけども、このアプサラスって曲もそうなんですが、皆さんちゃんと曲名考えてるなっていう感じですね。僕なんかどうもですね、今までの中でと結構パッと浮かんだものしか名前つけてないので、そんな凝った名前はないと思うんですよね、僕の曲の中では。でも他の人の曲を聴いてね、こういうなんですかね、題名をちょっと調べてみたりすると、こんな深い意味があったんだなとかっていうねことがありますんで、やっぱちゃんとやってる人はそっから違えなっていう 感じを受けました。僕もね、見習って、すぐ思いつきでその辺に転がっているような言葉をねタイトルにつけたりするのもまあいいと思うんですよ。まあ、でもねこういう風に凝ってつけてみるのもいいんじゃないかなという気がしましたね。勉強になる曲紹介でございました。というわけで、今回2曲目紹介いたしました。南天さんでアプサラスでございました。風ラジ、はい、というわけで雑談コーナーその3ということでいきたいと思いますけども、まあ2日目にわたってしまったわけですが、ですね、何を話そうかなと思いますけども、ですね、まあ第6回にして、まあちょっとこのラジオについてもう一回ちょっと考えてみようかなと思いますね。まあこのラジオの特徴としては、まあもちろん風がお送りしているということと、あと収録したされたラジオであるということと、まあグローバルに交流を持っていけるようなラジオになればなという感じでお送りしているんですけども、ですね、まあ僕はこういうラジオを撮って喋りつつ、まあ他の人のね、個人でやってるラジオとかもまあ聞いたりするんですけども、まあもちろん普通の AM、FM のラジオも聞くわけですが、まあやっぱりね、まあどっかしらこういう収録もいいけど、こういう、なんですかね、生でラジオをやってる人もいるわけで、そういうのを聞くと、ああ、やっぱり生のラジオって面白いんだなとかね、思うんですけども、まあそういう、たまたまその人はすごい人気のある人で、なんですかね、レスポンスがすごい多かったり早かったりね、生だからどんどんどんどんこう流せちゃったりするわけですよね。だからまあありがたいんですけども、こう南天さんとかね、佐々木先輩とか、まあ本当は流すラジオとか流すんであればやっぱりいろんな人に聞いてもらいたいのが本音だと思うので、やっぱそういうところの方がいいんじゃないかなとかね、俺なんかこんなちっちゃいラジオでしょうもねえなとか、こういう風に落ち込んじゃったりするわけですよ。まあ正直な話ね。まあでも、まあそう考えてたらね、もう本場のラジオには到底かなわないわけですよ。そんな今言った生ラジオの人以上にね。だからそこですぐ諦めるんじゃなくて、考え方をちょっと変えて、自分のラジオだからできることというか、そういうのをもうちょっとこれから練っていこうかなというふうに思っております。まあね、ゲストさんに参加していただいたりとか、やっぱ音楽だけだとどうしても行き詰まるところがあると思うので、いろんなものを紹介しつつ、そういう音楽を知らない人にもこうスーッと入ってきてもらえるようなラジオ番組っていうか、そういう風にもなっていけたらなというか、そういう風、そっちの方向に僕はね、伸ばしていけたら面白いんじゃないかなとも思っております。はい。まあ、そんなわけで、何か皆様、いい案があったら、またたっき本願のこと言っちゃっておりますけども、ダメですね。まあ、そんなわけで、ラジオについてちょっと語ってみました。あとですね、曲も変わったので、また別の話題に行こうと思いますけども、まあそんなわけでいろいろ紹介しようと思います。いろんなものを紹介するコーナーっていうのも作ると面白いかもしれないですね。そちらでどんどん交流を持って、でそちらの人にも聞いていただければと。さらにリスナーが増えれば最高だと。音楽やってる人だけのリスナーじゃなくて、もう音楽やってなくてもこう、まあ、興味のある人はもういくらでもいると思うんでね、音楽に興味のある人は自由ですからね、そっちの人にもこうアプローチしていこうとも思いますね。 まあ、なので紹介してみます。まあ、例えば今日ですね、たまたまあの他のコミュニティサイトですかね、でちょっと知り合ったというか、ちょっとだけ、やり取りしたんですけども、まあ、ある方がいまして、その人はですね、なんと、まあ、そのコミュニティサイトから調べていくと、冬はスキー場でなんかこうね、働いてる人だっていうことが分かりまして、まあ、その人がやってるサイトをですね、後で、まあ、アップしておくんですけども、グラウンドトリックレイダーズとかっていうね、グループを作ってるらしいんですよ、これが。まあ、今夏なんですけども、これから先駆けて冬の話題をちょっと入りますけども、この人はですね、なんつったかな、ファンスキー、あの普通のロングのスキーじゃなくて、あの短い板のやつでいろいろ細かい技をね織り込んだりして、楽しむスポーツなんですけども、ファンスキーっていうのの、そういうのを広めようとかっていう活動をしている人で、まあ、当然冬は雪があるからそっちの、ね、お仕事があるみたいですけども、やっぱり夏は雪が溶けちゃうわけですから、いろいろ自営業で頑張るという形をとっているみたい でその合間を見てね、その人は、トランスとかテクノとかっていうね、ジャンルが好きで作ってるみたいですけども、うん、そんな感じで活動しているみたいです。まあ、ぜひね、今年の夏はどこも行けなかったけど、今年の冬こそはね、私はウィンタースポーツが好きだから行ってみようかなってね。もうスノボーもスキーも飽きたから、ちょっとファンスキーちょっとかじってみようかとかね、3日間2日間遊びに行くから1日目だけでもファンスキー楽しんでみようかとかって思ってる人はですね、いろいろ技の紹介みたいなね書いてあるんで、まあ見てみるといいんじゃないかなと思います。うん、はい、サーフボードには乗れないけどスキーは滑れるみたいなね、まあいいんですよ、自分に合ったスポーツをすればいいんですよ別にね。まあそんなわけで、そんなブログというかサイトを紹介しておきますんで、チェックお願いします。あとですね、もう一つ紹介してみようと思うんですけども、こちらは音楽ネタででしてね、まあ、音楽やってたりする人はちょっと聞いたことあるかもしれないんですけども、初音ミクっていうねボーカロイド、なんていうんですかね、歌ってくれる音源みたいなのがあるんですけども、そちらをね、駆使して、最近流行りの軽音とね融合させたようなコンセプトで、アルバムを作った方たちがいるんですけども、まあ、プリズマティックっていうね、ユニットの方たちなんですが、こちらですね、もうちょっとデモ聞いてみたらとんでもなくいい感じだったんで、ここまでできちゃうんだよみたいな、できちゃうんだなっていう感じでね、面白い感じだったんで、こちらの方もブログの方に紹介しておこうと思います。なのでね、一回ちょっと聞いてみてくださいということで、こちらね歌ってるのはもう機械ですから、機械が、ここまで歌えるんだというようなね、やってない人でもまあ聞いてみていただけると面白いんじゃないかなと思います。そんなわけで2つ紹介してみました。雑談コーナーその3終了です。エンディングだよはい、というわけでエンディングに入っていこうと思うんですけども、皆様今回第6回目はいかがだったでしょうか。今回はですね、お二人に楽曲提供していただきまして、無事楽しく送らせていただくことができました。僕の曲もねそのうちもアップしていこうとも思うので、頑張りたいと思います。期待を裏切らないようにね、僕自身が頑張らないといけないラジオですからね。はい、というわけで今回はいっぱい喋った気がしますね。いろんな話題を喋った気がします。なのでエンディングなんですけど、あんまりもう、満足感で喋ることがあまりないですはい、というわけでそれだけいいラジオが撮れたんじゃないかなと思います、今回もね。そんなわけで、今回に関してのコメント等ですね、メッセージメール等、ぜひいただければと思います。僕だけじゃなくね、提供してくださったお二方もね、喜ぶと思いますんで、何でも結構です。メール等いただければと思います。 それから紹介いろいろしたんですけども、そちらはですね、ブログの方でもっと詳しく載っけておこうと思うので、そちらをですね空いた時間にでもチェックしてください。というわけでカズラ時代6回目終了でございます。ありがとう。